気まより。
ということでね、ちょっとシナリオの点とかもちょっとお聞きさせていただきましたけど、さっきご紹介の時にご説明させていただいたマット&アンドロイドっていうこのシリーズですね、こう人型ロボットこちら題材にした作品ということなんですけども、この木高さんってもともとそのロボットとかという存在が昔から好きだったんですかね、はい、
そうですね、一番最初の記憶にあるのが発明ボーイカニパンっていうアニメが、あれに出てきたヒロインのロボットのアンジェリカ、あの子が大好きだったんですよね。
ああ、なるほど、カニパンかな。はいはい、
でそこから人の形してるけど人じゃないものっていうのに興味持ち始めて、
はい、うん、
その後始まったのがメダロット。
あ、メダロット大好きです、僕も。
あれいい、かわいいですよね、ロボットが、
うんうん、それぞれ本当みんなキャラクターがちゃんとそれぞれロボットにもあってっていうの で、
うん、でそこから行って決定的だったのが、うん、トゥーハートのマルチ。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい、こちらか、なるほど。
もうあそこから一気にロボット沼ですよね。
あ、でもなんかよくよく考えると、そういったギャルゲー系でもロボットって意外と出てるんですね、そう考えると。
もう意外といるんですよ。
うんうんうんうん、あ、なるほど、そこが好きだったっていう流れなんですね。
そうですね、本当マルチが好きでね。
当時
けなげで可愛いんですよ、マルチ。
はいはい。
あの子がもうシナリオのネタバレなんですけど、
はいはい、
機体を買って記憶チップを入れることで再会するっていう、あのエンディング、ロボットならではのエンディングですよね、うん、
はいはいはい、そうです、ね、人間だったらやっぱそこはできない。なるほど、それが そこが大きな起点っていうところなんですね。
ですね、他にもいろんなロボットヒロインに触れるうちに、うん、もう人間と違うロボットっていう存在がどんどん好きになっていって、
はいはいはい、
でもう自分でもやってみたっていう感じですね。
そこがこのシリーズのこう始まりというか、そこの きっかけという部分なんですね、はい、なんかそのそうだから、あんまその人型ロボットっていうこうのであまりそのイメージ感がまあ湧かなかったりとか、それこそまあロボットっていうとこうかっこいいロボットとかガンダムとかな、そちら側のこう結構イメージ感、男の子だったらそういう感じのイメージ感があったりとか、うん、まあ、世間的に言うとドラえもんとか、うんうん、そういうのが結構イメージ感があったんですけど、確かになんか人型ロボットっていうのも結構作品にいっぱいいるんだなって思いましたね、
うん、
なるほどなるほど。いや、このシリーズっていうのが結構だからいろんな何作か本当に出てますもんね、いろんな作品、まあ、それぞれのこう作品自体はこうつながりが直接あるっていうわけではないかもしれないですけど、
はい、
世界観とか設定とか、
そうですね、
うん、っていうのだから、なんか僕もそのプレイして、だからそのつくも神に教えてっていう作品を今絶賛プレイしてる最中なんですけど、はい、こちらがやっぱその、まあ、アンドロイドがこう出てくるっていうことなんですけど、その中でもやっぱちょっとそれはね、R18 の作品、
はい、
ではあるので、あまりね、こうそれ以下の方はねプレイしちゃいけないよっていうのと、うん、まあ、僕は高校生だけどこの設定では、うん、この世界観ではプレイしても大丈夫だよっていうところもね、うん、一応ね事前のあれは言っておきますけど、
はい、
そちらはやっぱそのプレイしている時もやっぱそのちょっとだから R18 だからちょっとエッチなシーンとかっていうのはこう出てはくるんですけど、その中でそのロボットでそういうのを表現するっていう時に、人間のその機能とはまた違って機械的にそれをどうやって表現させるのかみたいなのってやっぱ見てると、ああ、そうか、こうやってロボットの中でなんかロボットの中で体液的なのを製造してみたいなのとか、
はい、
そうなんか記憶のチップがどうこうとかって話とかもやっぱロボットらしいなっていう、うん、ところをなんか感じたりとかしたので、そうあまり僕もそのもともと昔からロボットっていう存在自体本当はその男の子が好きなロボットアニメみたいなのとかも全然見てない人なのでそっかそっか、なるほど、そういう感じでこう このシリーズは出来上がってきたっていう形なんですね。
はい、
ああ、なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、まあちょっと さっきのこう話にも一個つながるところにはなると思うんですけど、こう、このこういった作品を目指しているっていう、こう作品はありますかってところで、まあ、さっきのほどちょっと軽く言ったところをちょっとね、深掘りをこうしていければなというところなんですけども、
はい、
一応さっきね、泣きゲーっていうもの、
はい、
を作りたいっていう話でっていうことなんですけど、うん、そう、泣きゲーっていうもの、ジャンルってなんかね、いつ頃出てきたのか僕もあんまりわからないんですけど、
うん、それは私もよくわかんないんですけど、うん、気づいたら泣きゲーっていうものがあって、
そう、あって、うん、で、そう、はい、で、そのなんか泣きゲーの代名詞って形で、そのキーっていう、はい、ゲームブ、あの PC ゲームのブランドですかね、
うん、
さんが出されてるゲームがすごいなんかやっぱ大きく取り立たされてっていう話をねこう聞いて、僕、うん、正直あのチラチラ見たりとかアニメとかですけど、ちょこっとたまにこう兄弟が見てる時に見たとかっていうぐらいでしかなくて、実際こうもっと見たいなとは思ってるんですけど、う
ん、いいですよ。
ちなみになんかそのさっき言ってたカノンっていう話は、はい、まあどう、まあ、完全にこうネタバレしちゃうとあれだから、どういう部分にこう心が惹かれてたのかなっていう話とかちょっと聞いてもいいですかね。
本当感情を揺さぶるのがストーリーもそうだし、ヒロインの造形も、
はいはい、
あと音楽の演出が本当にうまくて、
うん、はいはいはい、
泣きに特化してるというか、
はい、
うん、ストーリーとしては本当よくあるのかな、
うん、
主人公が冬の北国にやってきて、ヒロインたちと出会ってわーわーっていう話なんですけど、
はいはいはい、
ヒロインの過酷な立場であったり、それに立ち向かう強さであったりを書くのが本当うまいんですよね。
うん、
それで、はいはい、前半でとこれ癖の強さがあるので人によると思うんですけど、
はいはい、
ヒロインたちがだいたいアホの子なんで、
あなるほど、
可愛いんですよ、どんどん好きになるんですよね。
なるほど、そういう感じのキャラクター性なんですね。はいはいはい、なるほど。
好きになったらもう何が起きても応援したくなるっていう、
うーん、うんうんうん、なるほどなるほど、そういう感じだったか。そうだから結構その最近っていうわけじゃないけど、最近もそのそれこそキーの作品っていうかあれですけど、そのキーのそういう作品作ってた前田さんがこうアニメの方で携わってっていうので、ここ最近コンクールかな、ちょっとこう配信時期と収録の時期がいろいろぐちゃぐちゃするかもしれないですけど、ね、新しいアニメ公開放送してたりとか、ね、あの僕的にはやっぱ印象深いのはエンジェルビーツだったりとかしますけど、うん、そう、だからそちらのゲーム系の作品で、それこそ知り合いとか、まあ、それこそあのガロさんとかも、クラナドとか、
はい、
あのもう、あとはあれか、リトルバスターとかも、すごくいいって話を、
はい、面白いです。
そう、おすすめされてるので、うん、もう早く見たいとなって思ってるところなんで、
はい、
うん、なるほど。ちなみになんかそれ以外になんか、他のなんかこういう作品、わーみたいなとかってありますかね。
うん、これも全部ギャルゲーの話になるんですけど、
はいはい、
前年齢だったらダカーポっていうシリーズ、
あー、はいはいはい、
エロゲーだったら美少女万華鏡シリーズを目指してますね。
おうおう、なるほど。そうダカーポはね、よくこう、まあ、シリーズも結構いっぱい、うん、続いてますし、
はい、
ね、知ってる方結構ね、いっぱいいる。あれもなんかちょっとファンタジー入ってますよね。
そうですね。一年中桜が咲く島で、いろんなその魔法の桜の下でいろんな事件が起きるっていう、
うん、はいはいはい、
少女漫画チックなファンタジーですよね。
そうですよね、結構。だからなんか最初僕そのダカポ自体その兄弟が結構好きで、
うん、
結構その兄弟が結構ギャルゲとか好きだったんで、
うん、
そういう作品が あるなぐらいな感じのぐらいで僕は見てましたけど、うん、そうでアニメとかやってたりとかして、あ、なんか普通にギャルゲ系なのかなって思ったら、なんかそうじゃないぞとか、それこそちゃんと触れたっていうか、うん、まあ、アニメちゃんと見ようって思ったのは3からだったんで、うん、
はい、
そうでもまあ実際テレビアニメの方までだとそんなにそのファンタジー要素っていうのはそこまで強くないというか、後半が大事なポイントだと思うので、あれは、
うん、ちょっとワンクールで流すの無理がある
そう、多分ゲームをちゃんともう導入部分って形なのかなっていう感じだと思ったので、
うん
うん、はい、そっかそっか、うん、もう一つの方っていうのは、まあ、ちょっとそのエロの方向性だからちょっとあれかもしれないですが、うん、そちらっていうのはどういう感じのテイストなんですかね。
18歳未満は絶対検索しちゃいけないやつな。
そうです、それはちゃんと、はい、もうこちらもちゃんとそれをし、そういうのはちゃんと前提にした上ですから、
うん、これは主人公が万華鏡を覗くとちょっといろんな世界の物語が見えてくるっていう、
はいはいはい、ちょ
っとこれもファンタジーだったりホラーだったり、
あ、
毎回何本か出てるんですけど、
はい、
毎回世界観が全然違うのでまた別のものやってるような、
あ、直接的ななんかつながりが終わるってわけではないって感じなんですね。
そうですね、
うん、なるほどなるほど。あ、でもやっぱその辺のやっぱ作品性とかやっぱそのギャル系の要素とかそういう感じの女の子が出てくるっていうところもあるけど、うん、そのと一緒にそのファンタジー要素ってやっぱ大きめのところの作品やっぱ多いですね。なんか印象的に今聞いた形だと。
そうですね、魔法とかファンタジーとかうっすら日常の中にファンタジーがあるようなの好きなんですよね、うん、SF というか、う
ん、なんかその、うん、完全にその現実世界からかいくりされてるわけではないかもしれないけど、はい、なんか不思議な世界観っていうところはなんか確かに、
うん、
心は確かに惹かれていくというか、そっちのそれこそ一番新しく公開してた嘘つきジョアンナと春の雪、はいはい、あれはまさになんかそんな感じがするなと思って、一年中は一年中かあのあそこの世界観的にはあのまあ嘘、まあとある嘘によって、はい、ね、1年間ずっと雪が降りっぱなしの状態になっているみたいな形の設定があったんで、
はい、
うん、
そう、これ本当ダカーポが1年中桜が咲く島っていう話なので、
はいはいはい、
まさにそれっぽいことをしたかった、逆ダカーポがしたかったというか。
なるほど、じゃあもう本当そこら辺が結構起点になってるんですね、はいはいはい、
ダカーポは本当いろんな作品の元になっているというか、うん、机でもエンディング最後2回流れるんですけど、
はいはいはい、う
ん、それもダカーポで毎回やってるやつなんですよ。
ああ、なるほど、そういうやつはいはいはい、
そういろいろ取り入れて、
うんうんうん、
やってますね。
はあ、なんかそういうの聞くと元の作品っていうと元っていうかそういう題材とかね、うん、こうしている作品とかもやっぱりプレイしたくなるっていうところありますね。
まあ、いいですよあれは。
へえ、本当だからね、どうなんでしょうね、こう僕まあオタクではあるんですけど、
うん、
あんまりそのギャルゲーとかそういうものに対してほぼほぼ触れてない人だったんで。
触れなかったら触れないですよね。
そのさっきも言いましたけど、兄弟が好きだったんですよね、ギャルゲーとかを、うん、こう結構もうなんかメジャーなやつとかもいっぱいやってたのかな、そういう、だからさっき言ったダカッポとかもやってただろうし、うん、うん、だあんまりそうだからアニメ化してるしてないとかあるかもしれないですけど、そういうのも結構普通にプレイしてるなっていうのは、うん、あったので、そうそうそう、いやだから改めてね、またねこうプレイする機会があればそのゲームとか、ね、関連のアニメとかもねちょっと触れてみたいかなと思いましたね、改めてね。そっかそっか。
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は気まより公式ブログのメールフォーム、その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。